セクを一箇所読ませていただきます。ヨハネの福音書10章34と35です。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言う、あなた方は神々であると書いてあるではないか。神の言葉を託された人々が神々と言われるとすれば、そして聖書の書は廃ることがありえない。アメン。この言葉は少し難しい言葉です。しかし読んでいきますと、各地帯における委ねられた使命のために選ばれた民、それを伝えるべき御言葉が託された民、その人々をこのヨハネはですね、神々と表現しているわけです。この言葉はですね、真のクリスチャンの本質をつく表現でもあるわけです。でもまあ、なかなかさっと読んでですね、この言葉の意味を、この深みをですね、理解するのは、そんな簡単ではないのかなと、そういうふうに、思っております。そこでですね、少し理解を助けるためにですね、私は今まできっと皆様に何度かですね、質問をさせてきたんだと、させていただいてきたんだと思います。その質問、とても簡単な質問でですね、猿が子供を産んだら、何が生まれるでしょうかという、そういう類の質問です。猿が子供を産んだら犬が生まれますね。そんなことはないわけです。猿が子供を産んだら猿しか生まれてきません。犬が子供を産んだらですね、それは子犬ですね。鹿が子供を産んだら当然生まれてくるのは鹿ですし、豚が子供を産んだらですね、豚が生まれます。それ当然ですね。人が産んだら何が生まれるでしょうか。人が子供を産んだら人が生まれます。そこでですね、神様が子供を産んだら誰が生まれるでしょうか。それが一個の聖句です。神様が子供を産むと人が生まれませんですね。人が子供を産んだら人が生まれます。しかし神様が子供を産んだら神が生まれるわけです。だから神様が産んだ子供に対して神々と神様ご自身が語ってくださる言葉です。そしてその子供たちには言葉が託されるんだ、神の言葉が託されるんだってわけですね。各時代において神様の言葉を伝えるべき子供を、この言葉が託された人々、それは我々人間の目には人に見えますけども、神様はそれを自信を持っておっしゃってるわけです。あなた方は人ではありませんですね、神々だとこうおっしゃっておられるわけです。もう一つちょっと整理をしたいと思いますね。皆様、猿がですね、ナイフの使い方とフォークの使い方を習ってですね、エプロンをかけて食卓についてですね、一生懸命ナイフとフォークを使って食事をして練習をして努力すれば人になれるでしょうか。努力すればなれるなら、それは努力してもらいたいものです、はい、猿が努力してですね、人間になるものではありません。当然と同じように人間が努力をして神々にはなれないんだということですね。この言葉はもう少し深い意味があります。人が子供を産んだら人が生まれますね。この言葉は何を意味するのかというと、アダムが子供を産んだらアダムの子供が生まれるということを意味するわけですね。我々全人類は生まれながら罪人として生まれたんだということが言うわけです。やがて生まれながら罪人として生まれ、やがて永遠に滅びるべき人通してあなた方は今まで生きてきました。その罪人を私はアダムの子供ではなく、イエス・キリストのあの十字架の苦しみを通してですね、神ご自身が新しく産んでくださったんだというわけですね。だからこそあなた方が新しく生まれたので、もはやアダムの子孫ではなく私の子供なんだという言葉を、その言葉、短い言葉は我々に重要なメッセージを伝えているわけです。その言葉を秘めているわけですね。もう一度お読みします。イエスは言われ、彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言う、あなた方は神々であると書いてあるではないか。 神の言葉を託された人々が神、神と言われている。神様の大きな力を持って宣言される、彼らは私の民だと宣言される言葉であるわけです。とても重要な言葉ですね。皆様、神々でいらっしゃいますか？神様から新しく生まれておられるでしょうか？ニコデモがイエス様に尋ねてきたんですね。イエス様は彼に大事なことを語られました。あなたが新しく、水と霊によって新しく生まれなければ、神の国を見ることはできないと。これとても重要な言葉ですね。あなたはまだアダムの子供ですと告げておられるわけです。あなたはまだ聖書を教え、聖書を学び、そこに長けた知識はあるけれども、まだ神様から新しく生まれてはいません。まだアダムのまま、アダムの子孫のままなんですということをですね、このイエス様はニコデモに同じ言葉を2回もですね、告げておられたわけです。新しく生まれなければ、まだ人、永遠に滅びるべきしかない、滅びるしかない、生まれながら罪人の人のままであるんだということをですね、伝えておられるわけですね。まあ、聖書を見ますと、この短い時間にイエス様に出会った人々がいるんです。長い教会に通ってじゃなくてですね、イエスキリストに出会った瞬間ですね、生まれ変わりを経験した人たちがいるんです。もちろんそれに至るまで多くの聖書の教えや、その教えられたものをしっかり心に秘めるという、まあそういう思いもありましたし、心から渇きを持って求める心はあったわけですけども、その二人は誰か、まあ代表的に申し上げられるのが、サマリアの女とですね、それからこのザーカイですね、異邦人のと言われるそのサマリアの女、そしてユダヤ人の主税人のですね、ザーカイですね、彼らにキリストに出会いました。心の中にあるその扉を開きですね、イエス様を迎え入れ、そして死から命に移されですね、そしてキリストの与える命を生きる人となりました。それはそのまま生活の中にそのことはですね、現れていたわけです。今日は皆様と一つのことをですね、簡単に簡潔にですね、確認をしたいと、そう思っております。人が新しく生まれるためにですね、そしてあらゆる場面において我々に委ねられた働きを全うするために、我々は何を一番大事にすべきかということなんですね。使徒行伝の16章を読みますと、まあ、驚くべき一つの出来事が起こるんです。実はそこを読みますとですね、パウロとシラスが町の中でですね、イエス・キリストを伝えていました。力強く伝えていたんですね。彼らを止める者は何もありませんでした。当然捕らえられて、裁判を受けですね、そしてひどく鞭打たれて、そして冷たい刑務所の中に放り込まれたんですね。で、彼らは刑務所の中に何も悪いことしてないわけですね。イエス・キリストを伝えただけなんです。それでそれが罪で鞭打たれて刑務所の中に放り込む。皆様だったらどんな気持ちになるでしょうか。私が何をしたんって言うんですか。訴えたくなる気持ちが生まれるかもしれません。いや、もしかしたらですね、あの弁護士を呼んでくださいという、もう訴えるかもしれませんね。彼らはそうしませんでしたね。主の名によって迫害を受けることを客に感謝してですね、主に感謝の祈りを捧げたんです。そして刑務所の中で神様に心から賛美を捧げていました。それを看守が聞き、刑務所の中にいる他の囚人たちがみんな聞いたんですね。その時大変なことが起こったんです。大きな地震が起きました。何が起きたかさっぱりわからないような大変な地震が起きてですね。そして気がついてみたら、この刑務所の中には扉が全部開いてしまったわけですね。で、彼は囚人たちが全部逃げたとそう思い込んだんです。これは、この場面を読むとですね、私は思い出しますね。2011年の3月11日です。東北震災ですね。私は立川教会にいました。ああ、この地震大きかったです。もうあの建物がです、立川のあのビルがですね、崩壊するんじゃなくて壊れちゃうんじゃないかと思うぐらいですね、驚きました。で、3階から4階に走り行ったらですね、 カナイは買い物に行って、そこに一人の方がおられたんですね。その方の手を取ってですね、下まで走って降りてきましたけど、なかなか足が思うように動きません。もう階段を降りてくるのに、この階段がもう今にでもですね、崩れるんじゃないかって音を出して、いるわけですね。やっと下まで降りてきて、この家内が行ったっていうスーパーに行ったというその道をこう見たらですね、そのコンクリートでできた道が波打ってるんですね。もう驚いていました。そしてその方にですね、ここにいてくださいねって言って走って行ったんです。スーパーに家内がそこに行ったというスーパーに一生懸命走ってスーパーに行ったら、スーパーの中に家内がいないんですね。それで戻ってきたらですね、家内は4階にいました。4階の上でまだ何事もなかったように、まだ翌日の安息日の準備をしていたんですね。後で気づいたのはですね、私がスーパーに行く途中、あの道せいぜいですね、3メーターあるかないか、2メーターちょっとですかね、あの狭い道なんです、いい道に。その道を、同じ道を、カナイは自転車で私とすれ違ってたんですね。皆さん、そんなことあり得ると思いますが、私はあの地震でパニックになってしまってですね、もう心が動揺してるわけです。そしてカナイがスーパーにいると思い込んでますから、自転車は誰が通るかも関係ないわけですね。そしてスーパーにまで走っていて、カナイもその道を来ながら私のことを気がつかないわけですね。そういうことがありました。この刑務所も同じことがあったんですね。とんでもない地震が起きたときに、彼はですね、気が汚かったんですね。我に戻ったときは、全部扉は開いていて、囚人たちの鎖も全部外れていて、これは全部逃げたに違いない。ローマの兵士としてのプライドは許さないし、ローマの兵士の過ちをローマの兵士が許してくださるはずがない。それのために受ける罰があまりにもひどいので、それを全部受けるため受けるよりはですね、ここで死んだ方がいいと、自殺した方がいいと、彼は自害をしようとしたんですね。そこでこのパウロとシラスがそれを見て、やめなさい、我々はみんなここにいる一人も言えなかったんですね。不思議な出来事ですよね。聖霊が働いておられました。彼は驚いてこの二人を連れ出してですね、主よ、私はどうすればいいんでしょうか、尋ねます。そこで語られた言葉が有名な言葉ですね。皆様、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。なんて素晴らしい言葉でしょう。主イエスを信じれば罪許されです、受け入れられです、救われて天の国に行くことができるって言うんです。皆様が伝道するとき同じ言葉をおっしゃるはずです。主イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたも救われ、あなたの家族も救われます。その時それを聞いた人が、そんなにいいなら私信じます、わかりました、じゃあどうすれば信じることができるでしょうかと質問したとき、皆さんどうされるでしょうか。はい、私わかりました、信じます。ポケットから五円玉一個出してです、投げてですね、手を合わせて、はい、今から信じます、アーメン、これで信仰することができるんでしょうか。もしそれで信じることができるなら、それは盲信ですね、信仰ではありません。主イエスを信じれば救われるんです。じゃあどうすれば信じることができるでしょうか。そのことを、その次の言葉が教えます。それから主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという、その次にそれからという言葉があります。それから彼とその家族一同とに神の言葉を語って聞かせた、聖書研究したんです。私は今日皆様と簡潔にこのことを確認したいんです。伝道するために最も大事なのは聖書研究なんです。人を永遠の死から永遠の命に導く唯一の方法、聖書を通してキリストに出会うことなんですね。他に方法があるでしょうか。皆さん、今日はお話したい内容がたくさんあるんです。聖書にはそういう話だらけですね。金持ちとラザロが住んでいました。二人はやがて死んだんです。金持ちは地獄に行って、ラザロは天国にいたという例え話が聖書の中には書いてあります。ルカによる福音書16章です。後でまた読んでみてください。そこでラザロは金持ちのですね、金持ちはラザロの豊かな生活を見て、自分の苦しい生活を見てですね、アブラハムに頼むんですね。アブラハムよ、あのラザロを私の家族のところに生かして、私みたいな苦労しないように家族に警告をするように伝えてください、彼を生かしてくださいと言うんです。これは例え話なんですよ。そこでアブラハムは何と言ってるか、いいえ、生かせる必要はありません、彼らには聖書があるんです。聖書から聞かないものは、死んだ人が蘇るようなことがあっても信じません。 日本語にですね、金の切れ目は縁の切れ目という言葉があるんです。奇跡の切れ目は信仰の切れ目になるんです。そういう人々はですね、奇跡を追い求めて信じる人は奇跡が切れたらやめるんです。そうできてるんです。キリストを信じる方法は一つなんです。御言葉です。彼らには預言者、モーセと預言者がある、つまり聖書があるではないかですね。皆さんも手元に聖書はあるんでしょうか。そこにキリストの神の生きた言葉があるんです。同じくルカによる福音書24章を見ますと、イエス様がですね、二人の弟子に現れるんですね。復活されたイエス様がです。彼らはエマオまでの長い道のりを歩いていました。先生とラビオと言ってた、その主よと言ったイエス様が目の前で死んでですね、葬られたんです。彼らはがっかりして絶望の中でエマオに歩きながら喋っていました。ここにイエス様が現れたんです。復活様と、復活されたイエス様が現れたんですね。彼らに尋ねるわけです。何の話をしてるんですか。あなたは知らないのですか。あの先生が死んだんです。ところが人々が、その女の人たちがこの復活したっていう話をするんです。とんでもありませんです。彼らはそれを、イエス様は復活を信じないわけですね。そこでイエス様、私がイエス様だったらですね、そんなことはありえないわけですけど、この傷をパッと見せたはずですよ。ほら見なさい、ほら本当に復活してんだよ。そして彼らはすぐそれを見てですね、わ本当だって信じるはずだったんです。とイエス様はそうされませんでした。何時間も何時間も歩きながら聖書を通してご自分のことを語られたんです。聖書研究したんです。そして彼の心は熱くなった。それで十分だったんですね。見て信じるものではありません。聞いて我々はキリストを信じることができる。そこで生きたキリストに出会うことができるわけです。福音書を読みますと、弟子たちがいかにイエス様と共に歩んだかが記録されています。それはおおむね我々に失望を与えます。イエス様と共に生きながら、彼らの生活はイエス様の弟子とはとても言えない、自己中心的で、お互いに自分が偉い人と競争してですね、そして先生を裏切ってですね、先生を見捨ててしまう、そして絶望の中に陥る、とても我々と同じような姿の醜い弱い弱さを持った弟子たちでした。ところが彼らが使徒行伝に入っていきますとですね、もはや彼らを止める者はこの世の中に何もなかったんです。全世界に福音を述べ伝えていったんです。鞭打たれたら喜びですね。刑務所の中に入れたら感謝の祈りを捧げですね。刑務所の中でまだ伝道するんです。何が彼らを止めることができたでしょうか。なんで彼らはその時変わったんでしょうか。そこにもイエス・キリストの、復活されたイエス・キリストが弟子たちにもう一度聖書を教えたという言葉が聖書の中に書いてあるんですね。使徒行伝1の3節です。40日間たびたび現れて神の国について語られたというんですね。その神の国について語られたあの話は、イエス様が十字架にかかられる3年間彼らに何度も何度も聞かせたイエス・キリストの言葉でした。我々も聖書をたくさん読んでいます。問題はキリストに出会っているかどうかなんですね。先ほど皆様に、ご紹介しましたニコデモの話をもう一度します。ニコデモがですね、ニコデモはイエス様がおっしゃる言葉の意味がわからなかったんですね。人は水と霊によって新しく生まれなければ神の国を見ることができない、そんなことがどうしてできましょうというんですね。こんな私がお母さんのお腹の中にもう一回入ってそれから生まれることができますかってこう聞くわけです。とんでもない話なんですね。そういうことを言ってるわけじゃない。つまりニコデモはイエス様が何をおっしゃってるのか理解できなかったわけです。その答えが聖書の中に書いてあります。第一ヨハネの 5-1、 まあ後ほどまた皆様お読みいただきたいと思います。ちょっと読んでみますね。すべてイエスのキリストであると信じる者は神から生まれたものである。とイエスを救い主メシアだと信じる人は神様から生まれるというんですね。ところがそのことに対してもう一つ細かい言葉がヤコブの 1-8 節にあります。ヤコブの 1-8、 ゆっくりお読みします。お聞きになってみてください。父は私たちをいわば被造物の発音とするために、その次の言葉です、真理の言葉によって身胸のままに生み出してくださった。つまり我々もですね、言葉に、真理の言葉によって生んでくださるというんです。 皆様が聖書を開いて、その聖書が示すキリスト、イエス・キリストに出会った時ですね、神様は私たちを新しく生み出してくださるんだということを聖書にですね、聖書は教えているわけです。そこで生きたキリストに出会うことができます。まあ、こういうことを申し上げるとですね、ついこういう質問される方がいらっしゃるんですよ。何度もそういう質問をですね、お聞きしました。そしたら先生、今まで聖書を一度も聞いたことない人はどうなるんですか？伝道を一度も受けたことのない人々はどうなるんですか？その人たちはみんな地獄に行くんですか？ってこう質問される方が割と多くいらっしゃいます。聖書はそのことに対してローマ書ですね、10章17から21節を読みますと、そこに細かい答えが書いてありますけれども、皆様よくご存じでいらっしゃる言葉です。したがって信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るのである。つまりですね、イエス・キリストの言葉を聞く。ここにあります。イエス・キリストの言葉を聞く。これを聞くことによって信仰は生まれるんだというんですね。そうするとこれを聞くチャンスがなかった人はどうなりますかという質問をするかもしれませんけど、その次にこういうふうに書いてあります。しかし私は言う。彼らには聞こえなかったであろうか。いな、むしろ、その声は全地に響き渡り、その言葉は世界の果てにまで及んだ。なお私は言う、イスラエルは知らなかったであろうか。そこに書いてあるわけですね。もう少しお読みします。イザヤは大胆に言う、私は私を求めない者たちに見出され、私を尋ねない者たち、者に自分を表した。そしてイスラエルについては、私は服従せずに反抗するために終日私の手を差し伸べていた。神様はですね、ありとあらゆる方法でご自分のために全世界の人々に手を差し伸べたというんです。でその言葉をですね、ローマ書で別のところではこう書いてあります。なぜなら神について知り得る事柄は彼らには明らかであり、神はそれを彼らに明らかにされたからである。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方被造物において現れていて明らかに認められるからである。したがって彼らには弁解の余地はありません。つまりですね、私は神様を知りませんでしたなんて言わせないって言うんです。そう考えてみますとですね、全世界のすべての被造物を作られたものを見れば、そこに神様がおられることを誰も誰でも知ろうと思えば全部十分に知ることができる教科書があるんですということを神様は教えておられるわけです。皆様、風はどこから来て、どこからどこに消えていくんでしょうか。あのきれいに花を咲く花は誰が咲かしているんでしょうか。飛んでいくスズメは誰が餌を与えているんでしょうか。神様はそれらのすべてに神様の愛と神様のその被造物の、神様が作られた神様の性質、永遠の力が秘められているんだというんです。もう一箇所ちょっと読ませていただきます。なぜなら彼らは神を知っていながら神として崇めず感謝もせず、かえってその思いが虚しくなり、無知な心が暗くなったからである。彼らは自らは自分では知識あるものだと言いながら愚かになって、朽ちることのない神の栄光を変えて、朽ちる人間や鳥や獣や這うものに変えてしまったんだんです。神様はですね、人々の愚かさを今語っておられるわけですね。ありとあらゆるものを通して教えておられ、語っておられるんですね。我々がイエス様のその耳に、言葉に耳を傾けているならばですね、どこにでも神様に出会うことができるんだと、そういうふうに教えています。まあ、本来我々は自然を見ても神様に出会うはずなんですね。まあ、それを聖書もあるいは一般的に言うですね、自然啓示と言います。ところが人々が罪に陥ってしまって、その自然を見ても神様を知ることができなくなってしまったんですね。春、夏、秋、冬。代々木公園をですね、散歩すると、この季節の美しさはなんと感動しますよね。美しいです。季節は本当はっきりしていて、それぞれの季節が本当に美しいですね。そこに神様の力を認めずにはいられなくなるんですけども、人々が罪に陥ってしまって、それらのものを通してですね、神様を知ることができなくなりました。だからそこで神様はこの聖書を与えてくださったんですね。特別啓示です。この聖書を通して神様の言葉に耳を傾けるならばですね、 今度は自然を見てもですね、そこに神様のメッセージを我々は聞き取ることができるようになります。最後にもう一つだけお話をして終わりにいたします。イエス様が40日の断食をされました。そこにサタンが現れたんです。イエス様が断食をされた場所が荒野でした。荒野だったんです。荒野っていうのは聖書の中にいろんな意味があるんですね。エジプトで奴隷として生まれた人々が解放されて約束の地カナンに向かっていく途中を歩いたのが荒野です。我々もですね、生まれながら罪人でした。イエス様に出会ってですね、今は天国御国を見上げて今歩んでいます。そこで歩いているこの人生が荒野ですね。試みられる場所です。そこはサタンが支配する場所ですね。絶えずサタンが勝利を重ねる場所だったんですね。イスラエル民は多くの人々が荒野で信仰を失ってきました。イエス様はその荒野に出ていてですね、そこで全てを父なる神に委ねてですね、そこで祈りを捧げ勝利を勝ち取られたんです。そこにサタンはやってきて試みるわけですね。パン、石をパンにして帰って食べなさいというんですね。まあ、単純な試みです。しかし我々は食べるパンの前でどんなに弱い存在なんでしょう。食べるために何でもしちゃいますから。食べるために生きてるんです。そのためには我々はプライドで捨ててしまうのですね。わずかな経済的なもののために人を殺したりしちゃうんです。食べるってなんて恐ろしいんでしょう。それは人を人格を変えてしまうんです。終わりの時代の人々の生き様、飲んで食べてめとって終わりです。この誘惑に勝てる人がどれだけいるでしょうか。イエス様はこうおっしゃいました。人はパンのみで生きるのではない、神の口から出てくる言葉で生きるのだと書いてある。この三つの試み、この三つの試みをイエス様はすべて御言葉によって退かれているんですね。ぜひ覚えたいものです。我々の人生は今荒野を歩んでいます。我々は毎日ありとあらゆる試みに遭うんです。サタンはやってきて我々の一番弱いところをですね、試みるわけです。それに打ち勝つ方法は一つであることをイエス様がこの40日の断食の後の誘惑の中で示されました。御言葉によって勝っておられたんです。書いてあるという言葉を持ってですね、サタンを退かれ、その誘惑に打ち勝ちました。そこから交渉会を始められたんです。伝道する時も、我々は御言葉、聖書研究等に通してですね、その人を永遠の命に導くことができます。目の前に復活されたイエス様がいても彼らは気づかなかったんですね。目の前にイエス様が歩いて波の上をイエス様が歩いた時、彼らはですね、幽霊だと言ったんですね。心が乱れるとイエス様が目の前にいてもそれに気づかないでしまうんです。復活されたイエスキリストを彼らが心に確信したのは、途中でずっとイエス様が伝えてくださったあの聖書研究を通して確信することができました。みんなキリストの兵士となっていきました。誘惑に打ち勝つために大事なものは御言葉なんですね。エチオピアの宦官にバプテスマに導くために必要だったのは、あの馬車の中で語った聖書研究でした。我々の聖書生活、御国に至るまでの全ての生活、一歩一歩打ち勝てる方法は一つしかないんです。皆様、大事な家族、愛する方々を主の前に導くために必要なものは一つだということです。皆様の大事な信仰を失わずに、やがて再び帰って来られるイエス・キリストの再臨を迎えるために必要なものは、その必要なものを十分に備えるにあまりあるものは聖書、神様の御言葉だということですね。御言葉のこの剣を持っているんです。自分の信仰を守り、信仰に打ち勝つことができます。新しく水と霊によって生まれ変わるために必要なものも神様の御言葉です。セブンサーズ教会は聖書研究を通して生まれた教会です。霊の糧を持って生まれた教会ですから、絶えずどんな時でも霊の糧を持って成長しですね。そしてその糧を持って最後に告げるべきメッセージをですね、告げる教会、これは私たちの教会だということです。毎日 この御言葉をですね、大切にし、これを繰り返し繰り返しですね、口ずさみです。朝も夜も口ずさみですね、そのことを証しする。そういうですね、皆様でありますように心からお祈りいたします。今日最初読んでいただきましたピリピの3の7から9ですね、その言葉を読んで終わりにいたします。しかし私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで、私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに、一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私はすべてを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。それは私がキリストを知るためで、得るためであり、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。アメン。
それでは希望の賛美歌148番を賛美しましょう。
優しい父なる神様、皆様があなた様の御胸を尋ねる思いを持って聖書を開いてお読みになるときに、神様ご自身がお祈りに必要な言葉を聖書を通して語ってくださり、その言葉を通して生きておられるキリストに出会う、そのような体験を毎日重ねることができますように助けてください。このような本当に険しい終わりの時代、多くの試みが私たちを打ちのめそうとするこの時代、あらゆる悩みと苦しみが向こうから波のように寄せてくるこの終わりの時代、神様のこの御言葉をもって打ち勝つに余りある信仰を得ることができますように助けてください。この御言葉を皆様の足元の灯火とし、打ち勝つための剣として歩んでいかれる皆様に、神様ご自身が天軍天使を使わせてくださって日々守ってくださいますようにお祈りいたします。皆様のお一人の健康を支えてくださり、皆様信仰を神様が強くしてくださり、日々の生活の必要を満たしてくださり、皆様のご家庭が小さな天国となりますように豊かに祝福してください。試みに遭うことがないように主ご自身が御手を持って守ってください。まもなく帰ってこられるイエスキリスト、その方を私たちみんなが手に手を取って迎えることができますように豊かに祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。